細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は最初にウニ食べた人すごい細身のシャイボーイと、
最初にエビ食べた人すごい笠倉の
二人でお届けする、誰かそういうのをまとめてくれないかなラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そうだね、やっぱりなんかその英語の教科書的なものとか見てると、海外の人刺身は無理な人多いとかやっぱり聞いてたから、はい、お客さん、まあ、海外からのお客様にローフード食べられるのって聞くと、でもね、日本に来る人は大抵大丈夫だっていう、もともとそれも好きで日本に来てるんだろうけど、
食がね、
みんな全然食において日本で悩んでる人あんまいなそうだな。
なんかイカだけは無理とかありますよね、でもね、その中で。
でもね、あんま聞かないんだよね。
意外とじゃあ接してみると、
そう聞いてると
気になりますもんね、いろいろ普通に聞いてみて。
何が食べれて何が食べられないのか。日本であんま食べられないものはないっていう人多いか。
なんかこれ好きっていうのはありました？なんかこれすごい良かったよ。
あのね、なんだろう、みんなやっぱある程度知識を入れて遊びに来るから、逆にそのおすすめは何だいって聞かれた時に困るというか、
あ、
なんか、
はいはいはい、
これいいよって大抵食べてんだけど、もう最近必ず言うのはもんじゃね、もんじゃにはね結構知らないんだよ、海外の人、
意外な、
体感だと8割の人知らないね。
結構
ですね。でもんじゃっていうのは、まあ、東京下町のソウルフードの一つで、とか言うと喜んで、でこの浅草ってすごいもんじゃのお店多いから、では明日行ってみるよ。
あ、なるほどなるほど。
翌日もんじゃ食べてる写真送られてきたりとか。
あ、まあ、確かによくよく考えたら、そのお刺身とかの並びにはいないかもしれないですね、もんじゃっていう。
そうだね。だ基本はやっぱみんな寿司が好きだ、ね、あとラーメン、ラーメンはすごいよく聞かれる、おすすめはどこだ。
確かに海外に進出してるお店ってやっぱ大体その2つですよね。寿司屋さん、ラーメン屋さんはカリフォルニアにあるとかなんか聞くじゃないですか。でももんじゃ屋さんってあんまりなんか
聞かない、ね、
だから多分あんまり知らないんでしょうね。
確かにそうだね。そうだね、やっぱお寿司とかもやっぱり刺身、新鮮なものが入りづらいから、やっぱ海苔巻き、いわゆるカリフォルニアロールみたいなものとか、
はいはいはい、
揚げ物、天ぷらとかをこう巻いてあるものとかが多いって聞くけど、やっぱりこうお刺身のお寿司食べるのはすごい美味しいし楽しい、楽しいというか、もんじゃはやっぱり楽しいと思うけどね。
そうですね、
食べると
なんかアトラクション的な、ね、側面もありますね。
そうだね、
自分で焼いたりとか
選んだりとかできるし、はい、から言うけどね、浅草のくら寿司行ったことある？
あ、一回番組で取り上げたことは
へ
ありましたね、
番組で、
はい、昔その浅草ロックスっていうね、
そう、
あの商業施設ですね、
そう、
はい、の中に
できた4階にある、そう、
で他とちょっ と特徴が違うみたいな、
なんかね、すごいね、はい、なんかこう縁日みたいな感じなんだよ、はい、そこがこの間福田さんと収録した時に一緒に初めて行ったんだけど、はい、すごい楽しくて、もう完全にね、海外の人向けに、それこそ射的みたいなものをする場所もあるし、
はいはいはい、
座敷も全部ご座みたいな感じ、畳みたいな感じのところに座るし、テーブルなんだけどね、だしね、僕だからそれ以降もう3回4回ぐらい一人で行ってんだけど、
あ、一人で、
そう、はい、すごい楽しいんだよね、っていうのはやっぱコロナ禍にもなってさ、回転寿司で寿司ネタが回らなくなりましたよね。
そうですね、
全部注文品になって、
はい、
で、まあ、あれもすごく便利でさ、こうピーピーピーって頼むと、ね、
はい、
レールに乗ってやってきて、はい、でなんならその注文品だけだから会計もすぐ終わってみたいなさで私もそれ好きだったけど、その浅草のくら寿司はレーンで回ってるんだよね、寿司が。でそれがもともと回転寿司ってそういうもんだったわけだけど、はい、やっぱ 4,5 年ぶりにそれ体験するとやっぱ回ってるものを取って食べるって楽しいんだよね。
そうです、
自分でこう注文、自分の中の引き出しにないものというか、はい、でそこのくら寿司最近よく行って食べてんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱ10皿食べれなくなってきてんね、年なのか。
ああ、
やっぱ9皿とかでいいねってなる。昔やっぱ15皿とか食べてたから。
そうですよ ね、
うんうんうん、でも楽しいね。でもよく考えられてるなと思うのはさ、はい、やっぱそのたくさんの人来るからさ、いろいろオペレーション簡略化されててさ、
うんうんうん、
お皿の種類1種類だけなのね。
はい、
要はサビ抜きとか、
はい、
サビありは結構前になくなったじゃないですか、
はいはいはい、
区別全部サビ抜きで。
そうですね。
でもさ、ネタの種類によって値段違ってさ、
うんうんうん、
それによってお皿の色変えるはあったじゃん。
ありましたね。
でもさ、それが全部同じお皿の色なんだよね、
うん、
ってなるとやっぱり洗うのも楽、洗ってそこから仕分けするのも楽じゃありませんか、はい、1種類でいいから、
はい、
でもさ、ネタの種類によって値段は違うわけですよね、はい、どうやって分けてると思います？だってくら寿司なんてさ、はい、皿をさ下にガシャンって流してさ、
そうです、
ね、ビックラポ回るでしょ、
はい、そうですね、
流しちゃったらもう分かんないじゃん。だって1種類しか皿
の
種類
ないから。パネルで注文したわけでもないし、
そう、普通に取ったりもする
から。え、
僕も最初えっと思ったんで。
なんかレーンにセンサーがあるみたいな。
そこまでね、ハイテクなことしてないの
原始的なんですか、意外と。
原始的、よく考えれば確かになるほどなって思った。
あ、なんかお皿になんかこう、
だからね、そんなハイテクなことしてない。
え、
あのね、そこの浅草のくら寿司は一皿150円が一番安い皿なんだけど、はい、回ってるのは全部150円なのね。
ああ、はいはい。
で、
はい、
注文品も同じ皿で来るんだけど、
はい、
注文品は例えば200円のものが来たとしたら、うんうんうん、その注文品だけはその差額分を後で会計にプラスしてあるわけ。
なるほど。
だから注文品だけは考えてある。
へ
え。お皿流した、だから150円プラス50円っていうの
を
注文品だけはするように、
はいはいは
い、で会計ボタンは最後まとめて生産だから、
はい、
注文品との差額を考えてる。
じゃ100均みたいにその回ってるのは全部均一、
150円、
ね、ネタだけ違う。
そうで、注文品も同じお皿だけど、注文品はちゃんと何頼んだかがデジタルで残ってるから、250円のだったら皿の数、例えば10枚食べて9枚150円、はい、1皿だけ250円の食べたら、お皿10枚だから150円かける10、でも注文品1個あってそれは250円だからそれプラス100円がお会計。
なるほどなるほど。
1600円ですよとか。
あ、よくできてる。
すごいシンプル。いや、センサーと取り付けるわけでもなしに、こういう頭のいいこと考える人がいるわ。
すごいですね。なんかその、ね、ネタにあの蓋もついてるじゃないですか。そうだね、あれはくら寿司が一番初めって言いますもんね、
う
ん、
だし、あれがあるおかげで回っててもそんな心配しないというか、
は
い、
あれやっぱ安心感あるんです
よ。あるよね。
家族とかでもやっぱ行きますけど、
うん、
なんかね、小さい子供とかってやっぱ触りたがるじゃないですか、うん、とかって考えるとこういいなっていう。
でもなんかね、僕あのくら寿司の蓋開けるの下手なんだよ。
あ、わかりますわかります。
あれ結構硬いんだよ、
ね、あれ結構難しいんですよ。あの子供連れて行った時に、うん、子供がそれだいぶテンパってました。あ、開かない、でも流れていくっていうのがあって、う
ん、意外と
大人でも難しい。
上手な開け方ってあんまアナウンスしてなくて。
そうです、ね、
へーと思いながら。
確かに開け方ってそんなに、
うん、そうなん、
教わった記憶はない。
そう、席とかにも書いてないし、
はい、
でもね、あそこの浅草のくら寿司、ぜひ浅草来たら浅草寺よりもそっちの方行ってほしいね。すごい楽しいと思う。
楽しめますね。
楽しい。
家族でも全然、ね、うん、射的とかそういうのがあるんだったら、
そう、いろいろある。でビッグラポンもあるでしょ、う
ん、いいですよね。
あるよね。
クラポンは本当食べさせる天才的なシステムだと思いますよ、あれは。
あ、そうなんだ。まあ私全然興味ない。あ、でも、
はい、
ここ4回だから行ったけど、
はい、
この1ヶ月ぐらいで、はい、1回も当たんない。
え、あ、まあでも
回してるのも、
量とかも
ね、下手したら9皿だと1回しか回らないでしょ。
そうですね、
あれ5皿前だもんね。
意外と、
そうだね。 とか、まあ、食べても2回とかでしょ、うん、10皿食べても。
家族で行くとあれはすごい効果的
な
あれを発揮するっていうのは、子供が欲しがるじゃないですか、絶対当てたいから、
そう
でパパ食べてって言われるっていうパターンがやっぱ多分一番、
そうだね、
枚数増えていくんですよ、ね、うん、
でこの間までちいかわのやつやってたし、
あーやってましたね、
とかさ、
いいですよね、うん、あれね、
そうよく考えるよね、そういう企業の努力っていうかさ、頭が下がるよね、
すごいです。
今日そのオールバックで来てるけどさ、
はい、
最近誰に似てるって言われる顔、
あーえどうだろう、でも最近
今まで誰に似てるって言われてきた、
最近そのパーマを当て始めて、まあね、 YouTube とかで上がってるあの横顔見たら分かるかもしれないですけど、こう結構長くなって緩やかなパーマを当て始めてからは、うん、歌手のあの北谷達也さん、カタカナで東大出身の、はい、うん、あの呪術廻戦の曲とか歌ってらっしゃる、うん、あの方に似てるは結構なんか言われたことはありますね。あと又吉さん、
はあ髪伸びて、
まあまあまあこのヘアスタイルで ゆるふわーみたいなパーマだったら、うん、まあでおしゃれとかしてるとやっぱ又吉やんみたい なんか友達からそういうなんか連絡が来たりとか、そっちが多くて、でもこれに関しては言われないんですけど、
うん、
めっちゃいいですねって言われます、
あの
くくってる方がいいですよとか、なんか最近めっちゃ褒められ始めて、
うん、
あ別に僕はただめんどくさいからそのパーマをセットしてジェルしてっていうのが、めんどくさい日とか雨が降りそうな日とか、なんかそういう日はこれで行くんですよ、うん、仕事とかもすごいあの爽やかでいいですねみたいなのを言われるようになりました。
でも髪長いってさ、やっぱ髪洗った後乾かすの面倒じゃない、
はい、あでもあの乾かさないんですよ、
あ
のそうなんです、面倒もあるんですけど、ケアするために乾かさないことが多いんで意外と楽なんですよ、その逆にあのトリートメント、洗わないトリートメントみたいなのがあるって、それをつけ て自然乾燥とか しますよ、ヘアオイル塗ったりとか。
でもさやっぱこう僕お店出るときワックスとかつけてないんだけど、
はい、
ベタつくのあんま好きじゃないから、
はい、
でもなんかこうたまに矢沢さんと二人出かけたりするときに、
はい、
髪とかもっとセットしたらもっと良くなるよって、せっかくセーター可愛いんだし、
はい、
顔可愛いんだからっていろいろ言ってくれる、
はい、や
っ
ぱいい
だからそれ いや多分それはだからその髪やってほしいために、はい、ちょっと先に持ち上げて、
う
ん、そのなんか言うんだけど、
おしゃれしてっていうのを、
そうそうおしゃれしてっていうのが多分、
ね、言ってるんでしょうね、はい、
いやいやその服とか好きだから私にもしてほしいんだろうけども、
はい、
なんかねそのごめんねっていつも言うんだけど、
はい、
やっぱその全部は無理だよってやっぱ思うんだよね私のこの普段穏やかでいることと、
はい、
おしゃれとかするにはさまざまな物欲を自分の中でかきたてないと、
はい、
調べようと思わないじゃありませんか。
ああ、まあまあ、
買うまでにいろいろ調べて、
そうです、ね、意思がないです、こうしたいとか
で、それを見る途中にはささまざまなモデルさんの雑誌だったり、
はい、
企業の広告とかを見ることになりますよね、
はい、
そうすると今の穏やかさは保てないよって思うんですよねだから全部は無理だって、
はい、
その普段で服はいつも同じものを着るのでそれによってストレスはかなり軽減されてるわけですし、
はい、
だからどれにしようかなとかで考えてない分の優しさをパートナーに向けたりもできてるわけですよね。
なるほど。
だから、
はい、
別にやってもいいけれどもスキンケアとか、
はい、
ワックスだったり、はい、おしゃれだったり、
うん、
その代わり今の優しさを保つのは無理だよって思ってんだよね
でもやっぱ野菜さんはやってくれるわけじゃないですか。
やってくれる。
細見さんと今日デートだからあのメイクして、
うん、
でおしゃれしてっていう時間があるじゃないですか、うん、それはどう思うんですか。
それは別にやりたいならやればいいっていうか全然いいと思う、
はい、
僕はその間に、
はい、
相手が準備を頑張ってる間に僕は英語の勉強したり哲学書を読んでるわけですよね、
はい、
それがでもその自分のゆったりとした時間の過ごし方、
はい、
考えられない。その時間をこうどっち来てこっかなってこう比べたりとか、
はい、
あそこのあの春夏コレクション発表されたからチェックしよう、
はいはい、
あこれ欲しいいくらかお金足りるかなとか、はい、やっぱそれを排除してるからの今の私だよと思うかな、はい、
いやちょっと野菜さんとデートの日、はい、僕はちょっと一緒にこうしませんっていうのをやりたいぐらいですけどね。
なんかこう、はい、なんだろうな、もう私綺麗好きだからさ、はい、で匂いとかあんま好きじゃないから綺麗にして、でかつ毎週に6日ジムに行って体を整える、これで許してほしいね
許してほしい、
なんとか申し訳ないと思ってるよ、はい、そのおしゃれとかしないのは、はい、かといってダサい格好もしてないよ、
はいはいはい、
かといってかっこいい格好もしてないんだけど、
なるほどなるほど、
まあ、サイズ感、ね、そう、
内面もそうですし、
そうでも
体、健康的な体っていうのを、う
ん、でもさ、そんなの慣れちゃうじゃない、多分ずっと一緒にそれが普通になるわけだから、
そうですね、で
そのプラス一つをしてほしいんだろうけど、
はい、
でも太っちゃうよって思う雑誌見たら、だって服の雑誌にも美味しいレストランとかスイーツの情報とか載ってて、それ目に入ったらそれ食べたくなっちゃう、僕それを目にしないから普段甘いものとか食べないで、
はい、煩悩こう
鶏胸肉とサラダで暮らせてるのに、で今不規則な生活だけど太らずにいられるのはそのおかげなわけだよね、テレビとか見なかったり、
一日だけやってみますね、
そうだからそういうことなんだよね、
はい、でもさ、いいと思います
よ、その一日が楽しかった場合それを続けたいってなるわけじゃんかってなると
まあ確かに
自分のことを自制した
り、ね、はい、
することで、しかも一回それが正しいと、
はい、
相手はさらにそれを望む、はい、もしくはそれ以上を望む、
絶対いいリアクション来るじゃないですか、で
優しい
から、ね、次もこれで来てよ
そう
みたいな時にどうするかっていう、なると、
はい、前回と同じでは満足しないわけですよ ね、
そうですね、
やっぱそれ以上ってなると、私もそれ以上の時間と努力をそれに費やすわけですもんね、
はい、
っていうのはね、やっぱこうなんていうのかな
野菜さんはどんな感じなんですか、いつも同じ雰囲気なのか、毎回あ頑張ってるなって思うんですか、
頑張ってるなって思います、
例えばしてとか、うん、一緒に家出る時もいいですけど、うん、あすごいおしゃれ、
新しいすごいおしゃれにしてるなと思いますけれども、
それ褒めてますか、それ
褒めてますね、
あいいですね、
私は必ず毎日可愛いって言いますので、は
い、素晴らしい、
まあ可愛いって言えばいいっていうふうに思われてる可能性もありますので気をつけなきゃいけない
で、ね、でも言ってるのが大事です、
はい、でもなんかそうだねでもこれからも結婚したりってなるとさ、
はい、
まあそれずっと一緒にいるもんだから、もちろん相手の願望にも応えてあげたいっていうのと、
うん
うん、ね、あとおしゃれしてたらまずジム行かないしね、はい、めんどくさくて、
あそっちにね
脱ぎにくいだろうし、
はい、エネルギー、
僕なんて全部やっぱりすぐ洗濯できるよ、だって君手洗いとかしてんじゃん、はい、
してますしてます、
手洗いなんてしてたらもう時間かかっちゃうでしょ、
楽しくて仕方ないね、その
僕はもう全部着てるもの、はい、洗濯乾燥機にかけてすぐできるものでシワにならないものを選んでるから、
はい、ああまあでもそれでもおしゃれできる服はありますよ、簡単に洗える、はい、
そうなんだね、
はい、シンプルでちょっとおすすめしたくなってくるな、はい、
でもねなんかさ本当にそのこれはだからあんま言わないんだけど、なんかそのそうだね、マッチョで許してって思う
それが服だということで許してと、
うん、もうね、やっぱねバーテンダー基本やっぱお酒とか飲むし、30、うん、もうすぐ私もアラフォーになっていくと、
うん、
やっぱみんなちょっとぽっちゃりしたり
はい、
していく方になるから、
やっぱ夜方のね生活もそうですし、そう
ストレスも多分
そんな中保つのが結構大変ですもんね、
だからそれをこうスマートにいるところでなんとか許してくれないかなごめんと思って言われるかもしれない
いやいいですね、
でもそんな中さ、
はい、
いろんな誰に似てるみたいなのもさ、
はいはいはい、
ファンに似てを喋ったりするんだけど
さ、あ
で私は過去タランティーノ監督とか、
はいはいはい、
ロジャー・フェデラーとか、
はいはい、
基本外国人の人がこう似てるって言われること多くて、
はい、
でそこにあの新しい顔ぶれが加わったんですけど、
はい、
あのこの間ニュース見てて安田さんがこの人高橋君に似てるって言って、
はい、
それがあのこの間野球選手の大谷
はい、
選手の通訳が、
はいはい、
あのなんかあの捕まったじゃなくて
新しいね、
あそう新しくなって、
はい、
あのいや今まで言ったら水原さんって方がなんかいろいろあってギャンブルで、
はい、
で新しい方になって、
はい、
あのドジャースの通訳の方が、 大谷の通訳になったん
ですね、
もともと前田健太さんとかの通訳もされてた、
はい、
ウィル・アイアトンさんっていう方がクリソツなんだよね、
はい、確かにわかるなんか既視感あったのは、はい、そこであ細見さんだとは僕はならなかったですけど、
しかもウィル・アイアトンさんはしかもおでこすごい広くて、私いつも髪下ろしちゃってんだけど、はい、だからでもウィル・アイアトンはもう完全におでこ上げてて、
そうですよね、
で短髪でさ、
はい、
でね、年も一緒なのよ。
あ、へえ、
うん。
いや、なんかご機嫌な時の細見さんみたいな感じですわ。あの写真
が。ずーっと明るい。そう。
なんか言ってる写真
よく見るんですか。明るいでしょ。アイアトンさん。で、あの、
確かに。
お父さんが日系二世かなんかで、お母さんフィリピン人で、アジアの血も入ってて、
うん、
でね、顔似てんだよね。
あー、わかる。
最近だから、野球、あの、今年からメジャーリーグ、あのさ、私野球中継見るの好きなんだけど、はい、やっぱバーテンダー始めて夜のプロ野球見れなくなってさ、
うんうん
うん、ちょうどメジャーリーグがいいんだよね、朝やってるから。
あ、なるほどなるほど。
だからドジャースの中継を見てるんだけど、
うん、
ジム行って走りながらとか、はい、そうするとやっぱ最近大谷選手よりも大谷選手の近くにアイアトンいないかなって見ちゃ
う親近感がね。
そう、でもすごい明るくてさ、はい、いいんだよアイアトンさん。
あ、いいんですね。
いいんだよね。だ最近ニューフェイスしたアイアトン、
はい、あでも大谷に似てるって言われたことあります、
うん、
よ、あそれもよく言われますわ、
うん、
それも前の髪型の時がめっちゃ言われました。
なんかね、でもね、いや僕もだからさっき話しながら考えたんだけど、
はい、
ちょっと離れたね、
うん、あそうですね、
うん、
なんかヘアスタイルとかもそうですし、最近それや、痩せてもそうですし、うん、どんどんなんか離れていってる感じは。
そうだね、もうちょっと別に大谷選手が太ってるってわけじゃないけど、君がもうちょっと丸い時の方が雰囲気に似て
た。そうですね、なんかちょっと 怖さというか、その怖いっていうのは、なんか痩せてちょっとこうっていう感じっていうかは、
うん、
あるかもしれない
です ね。
大谷は言われてたな。
大谷をしてくれればね、僕アヤトンの横で
確かにそうですね、
何ができるってわけじゃないけど確かいつかね、コスプレしてね、
はい、
ドジャースタジアム行きたいもんね。
そこから、すごい、すごい着物。
ハヤトのコスプレしたいもんね。
あ、でも、ウッディとか言われません？トイ・ストーリー。
あんまり言われないね。昔ね、若い時もちょっと似たんだけどね。はい、
まあ、時期によってね、ありますけど。でも、ハヤトンは確かに分かる
わ。ハヤトンさんはね、似てるんだよ。
ありますよね、その、何々に似てないって言われた時の。うん、面白さというか、
うん、そうだね。でもさ、本人はさ、誰々に似てるって言われて嬉しいって思うことあんまないよね。
まあそうですね、あんまり
それで
そうっていうなんか返事というか、
う
ん、
そう、へえと思って、
っていう、
別にまあ嫌なわけじゃないけど、
はい、
そうなんだ思ったりするかな
似てるな、確かに、
うん、似てる人ね。ほんと最近はアイアトン一択、楽しく過ごしたいですけどね。
いやー、でもデートの話はちょっとリアルだ。
あと何が気に入らないって言われるかな。申し訳ないと思いつつ、
はい、
ああ、私の自転車が気に食わないってよく言うんだよな。
え？
あの、私の自転車、都市型ロードバイクっていうのかな、
はい、
ちょっとおしゃれなタイプの自転車なんだけど、はい、カゴがないんだよね。
うん、
それ見ていつもあのカゴない自転車って何の意味があるのって
辛辣な、
うん、
え、あれですか、トンボ型じゃなくて、うん、いわゆるなんていうんですか、ロードレースバイクみたいな。
いや、そんなことはないんだけど、
はい、
もともと門前仲町を引っ越してきた時、4年前とかに近所で自転車、個人の自転車屋さんがあったら、そこを不動産屋さんの方がそこ好き で、
はい、
で僕自転車新しいの買おうと思ってるって言ったら、そこ紹介してもらってでそれを買ったんだよね。でいつでもメンテナンスでも何でもやるからって言って、はい、あ、じゃあそこ清澄白河にあったんだけど、
はい、
じゃあいつでもメンテしてもらえるやと思ったら、1年ぐらいしたらその店どっか行っちゃって、
あらら、
埼玉かなんかに行ったのかな。でメンテできなくなって、で普通の自転車屋さんに頼んだりとか自分でやってたんだけどでもその自転車気に入ってたんだけど、やっぱカゴないってことですごい言われるようになって なるべくもういまだに会うたびに言われるから、野菜さんとい
わゆるその実用性っていうところを言われると。
だから
デザインとかじゃなくて、
あのちょうど仕事から帰ってくる時に駅とかで待ち合わせて、はい、私はその駅に到着する時間先に聞いといて自転車で向かってとかだと、仕事のバッグとか持ってるわけじゃないですか。それをカゴがあれば乗せることができるのに、
はい、
カゴないから、
はい、
とか途中でお買い物したりとか、
うんうんうん、
ってなると、なんでカゴない自転車乗って
そのたんびに言われる。
そう、でも早くてお気に入りなんだけど、でこの間王子神谷っていう場所にスタジオが1個あって、
はい、
そこまで行くのにちょっと浅草からアクセスが良くなくて、
うん、
浅草からだと1回つくばエクスプレス乗って新御徒町まで行って、新御徒町から春日井駅まで行って、春日井駅から南北線で王子神谷っていう駅まで、
はいはい
はい、距離は8キロぐらいなんだけど、うん、道路で行くとそれを3回乗り換えて、しかも料金も550円とかかかるのかな、電車代だけ600円とか。それだとやっぱり往復で1200円って考えると、
はい、
距離にしては高いなと思って、
うん、
横浜行けちゃうよと思って
さ。そうですね、
と思って自転車で行ってたんだよね。8キロ9キロなら行けるかと思って、はい、まあ、30分から40分あれば行けるから、
まあまあまあそうですよね、それぐらいの距離
で、そのお金でランチ食べるかと思ってさ、
はい、
で自転車で最近行ってたんだけど、
はい、
先週そのスタジオに着く手前ぐらいでなんかガタンガタン言い出して、
はい、
どうしたんだろうと思ったらパンクしててさ、
うわ
もうなえるけども時間ないしと思って、とりあえずもう仕事のとこまで押していって、
はい、
で撮影して終わって、
はい、
でもその日早い撮影だったからお昼の2時ぐらいに終わってさ、
は
い、でも置いて帰るわけにいかないし、
はい、
じゃあ近くの自転車屋さんと思って Google マップで調べたらさ、
はい、
ちょっと行った先にチェーン店の自転車屋さんがあって、
はい、
でもその手前に個人でやってる自転車屋さん、町の自転車屋さんみたいな、
はい、
なんかあるよって聞いたから、
うん、
まあ、ちょっと押していくのも大変だし、この個人の方にお願いするかと思って、うん、そこまで押していって、
はい、
トントンってノックしてすいませんって言ったら店主の方出てきて、
はい、
まあおじいさん、
うん、
でどうしたのって言うから、いやちょっとパンクしちゃってって言って、見してって言って、こう、
うん、
あそこ座ってって言って、こう座椅子じゃないか、まあ、なんかちょっとした椅子に座って、
はい
はい、すごい古い自転車屋さんなんだけど、うん、おじいさん見て、ああ、何この自転車、
お、
俺はね、こういう自転車はやんないって言ってんのつって、言ってんのって言われても、雑誌が嫌な予感。なんか嫌な予感。これ、外国のでしょつって、
お、
俺はね、日本のママチャリしかやんないの。つって、ね、ネット見てきたって言われて、ああ、ちょっとあの、Google で調べたら出たんで、え、書いてなかったって言って、書いてないっていうのは何がですかって、いやだから前来てくれたお客さんにね、あのこの店主は日本のママチャリしか修理しないよって書いといてって言ったんだよ。それ書くとしてもおそらくレビューかなんかの話してる
よ。そうですよね、
そのお店の紹介のとこじゃないでしょ、だって多分その頼んだってそこまで見てないから、レビュー全部見てるわけじゃない。ああじゃあちょっと見してって言って、
お
でタイヤこうやって抜いてさ、
はい、
でチューブ抜いてさ、何このタイヤ、これタイヤ、タイヤというよりカバーだよな。これがなんでこの日本のタイヤとこんな違いか、違うと大変か分かる、うん、これがさやっぱ熱くないとさグリップが少ないんだよな、
うん、
これ日本のタイヤとお兄さんの持ってるこのタイヤの違いが分かる、この日本のママチャリっていうのはさ、車のタイヤみたいなゴムしてるからさ、やっぱグリップが違って走りやすいんだよな。じゃあなんでこの海外のタイヤがこんなペラペラなのかわかる？これが細いとさ、やっぱ摩擦少ないからその分速いは速いんだよな。軽くなるしさ。じゃあなんで軽くなるかわかる？軽くすることによってさ、なんかおしゃれとかにしやすいんだよなって、あのさ、なんか途中でこう一回質問するんだけど、
はい、
僕は答える前に全部自分で答えるっていう、
すごいマシンガントーク
ですね。それを全部さ怒られながら、んだこれって言われながら、変な自転車こわつって、あのチューブも変だしなーつって、ちょっと気がすいませんって、ちょっとお兄さん、ちょっと俺が修理してる間全部その日本のタイヤ触ってみって言って、ずっとタイヤグニグニ、まあ、何台かね。はあ、やっぱ暑いっすね、 俺もやっぱさ、60年自転車やってっけ、やっぱすぐもうママチャリは日本のしかやんないって言ってんのっつって、60年って聞いて、今おいくつなんですかって聞いて、今88。
元気。
88。すごいなと思って。
元気な。ねえ、お父さん。
ずっと現役なんですかって聞いて、そう、もう引退したら多分ボケちゃうから、だからもうずっとやるって決めてんのつって。でもやっぱこの海外な無理だもん、やっぱ新しいもんはな、つって。日本のしかやんないって決めてんだけどさ、つって。でもなんかいろんなこと言いながら、結局やっぱ脱線がすごいからさ、
はいはいはい、
やっぱ45分ぐらいかけてゆっくり修理
結構ですね、
まあ、全然まあでも楽しくてさ、なんかその話聞くのがさ、
はい、
で終わっていくらすんだろうなと思ったら、はい、まあ、1400円で
って
安いな
と思いながら、いやすごいな、
でも電車で来てたら1200円かと思いなが
ら確かに超えてる、ちょっと超えてる、
まあでも素敵なおじいさんともお会いできたし、
そうですね、
いいやって思って、
いいですね、何か言いながらもちゃんと直してくれるっていうのが、ね、
そうい
い人です、
すごいながら、うん、88で働けてるってすごいなと思って、
60年同じね、仙人っていうか、う
ん、自分も88まで働けるかなと思って、こんな元気に、
すごいな、
自分より50若いやつに文句ずっと言いながら仕事したいなと思って、
うん、
面白いだろなんでこれダメか分かる、これはさ、こうこうこうだからさでもこれもほら見てみ、これなんでこんなになってるか分かる、うん、これはさーって言って全部自分で相手の顔とか見ながらも
楽しくて仕方ないですよね仕事するのは
お金とかはどうでもいいんだろうなと思って、
いや、いいな
あ、で直してもらってさ、
はい、
で走ってたらさ、途中で日暮里のあたりかな、うん、なんかいつも混んでるラーメン屋さんがあるなと思ってたんだよね、うん、ただそこがなんやかんやこう自転車直してたりしたのもあって、お昼が終わったぐらい2時か3時ぐらいになってこと通ったらさ、うん、列がなかったんだよね、
うん、
だからお腹も空いたし、まだバー営業まで時間あるしさ、
うん、
食べてってみようと思って自転車止めてそこ初めて入ったらさ、うん、まっすぐ座れて、いつも列できてんのに、でラーメン何が美味しいか分かんないか、普通のラーメン頼んでさ、はい、で座ってたらさ、なんていうの、エドモンドっていうラーメン屋さんなんだけど、
はい、
中でゲーム音楽が流れててさ、多分ストリートファイターのエドモンド本田から撮ってるのかなと思いつつ、
はいはいはい、
で来たらさ、もうすごい大盛りのラーメンなんだよ、いわゆるこうタフな感じのラーメン、
はいはいはい、
二郎系
モリモリな、
そう、はい、モリモリな、うわっと思って、
うん、
で食べ始めたらもうなんかそっ先が見えないというか、そのまず出てきた丼をちょっと自分の方に寄せただけでもなんか1キロ以上ありそうな、
すごい、
で後から知るんだけど普通盛りでも麺が 350g ある
って、あ、結構ですね、
結構あるんだよね、
はい、
で私長らくその食べてなかったんだけどさ、
うんうんうん、
食べ始めた、まあその日朝から何も食べてなかったからなんとか食べれたけど、はい、よくみんなこれ食べられるな、横のお兄さんなんてこう出てくるときにさ、はい、なんかニンニクどうしますかって聞かれるじゃない、
はい、
でそれと同時に野菜がどうとか、
はい、
油がどうとか、はい、ニンニクがどうって言うじゃない、
うんうんうん、
もう全増しでって言って、
多分
全部もりもりで、この人すごい食べるんだと思ったらさ、うん、最後もうヒーヒー言いながら食べててさ、どういうことなんだろうその
自分が食べれる量ヒーヒー
言うまでが、でもなんか常連さんの雰囲気もあったし、
はい、
店員さんとのなんか雰囲気見る、
ね、それが楽しいんですよね、でもね、
ヒーヒー言いながら知ってて全マシで食べる
んだろう、苦しいとか言いながら食べきるのがいいんじゃないですかね、なんかね、
でもまあなんとかヒーヒー言いながら私も食べてさ、
はい、
でそっから自転車乗ってさ、
はい、
苦しいながら帰って、
うん、
でもそっからやっぱお腹痛くなるって、私も、
うんうんうんうん、
やっぱりたくさん食べ、久しぶりにたくさん食べ
る、まあ慣れない量ね、
そうね、で結局2時間寝込んで、でバー始まって味はものすごい美味しいんだけど、
はい、
で並んでた意味は分かるんだけどさ、みんなよくああいうラーメン食べられるな
と
思って、やっぱお腹が僕弱いんだろうな、どんどん食べられるもん減っていくなと思って、
ありますね、でもね、お腹壊しますもんね、やっぱ
ね
ちゃんと壊すなっていう、 はい、
あの真ん中にある弁慶っていうラーメン屋さんも昔から好きだけど、
はい、
久しぶりに食べたらやっぱそこもお腹痛くなったし、
うん、
自分がどんどん弱くなっていってる
年を感じる瞬間というか、うん、まあでも本当に僕は食で感じるのは最近食べるのめちゃくちゃ遅くなったんですよ、うん、なんかこれ年齢なのかわからないですけど、なんか一緒に誰かと喋りながら食べてると、うん、みんな食べ終わっちゃってて、でも急いで食べるの僕嫌になってるんですよ、どんどん。
なるほど、ね、
なんていうか適当にご飯食べたくないなと思ってて、どんどんでも遅くて迷惑かけたくないからこうかっこむみたいな感じなんですけど、なんかそれよく感じます最近。
変わっていってんだ
ね、若い時より遅くなってると。
なる、
食べるのが
飲み込むのにも力がいるとか言うもんね。
なんかそういうね、うん、筋力がこう衰えてくるって聞きますもんね、うんうん、
聞く。そうだね、
感じますね。
なんかさ、食について詳しい人っているじゃない、
はい、
あの人たちとバイタリティってすごいよね。僕さ、はい、なんていうのかな、満腹の時にご飯のことを考えるってまずしないんだよね。
あ、
だってその行きたいお店調べるときは普通に満腹というか お腹減ってもいないときじゃん、
はい、
お腹減ってるときにどこ行こうかなはあるよ、うんうん、近くでどこが美味しそうかなはあるけど、はい、要は次の休みの日どこ行こうとか、
はい、
いうのを調べるのすごいな
と。そうですよね。なんかそのバーとかでも います、なんかその
いるよ、たくさん
教えてくれる、
教えてくれる人、はい、だから僕のあのこの辺りで行ってみたいお店っていうのを Google マップにこうリスト
を作
っていう、はい、そこだけはもう今50件ぐらいも
あるよ、すごい。回りきるのに1年ぐらいかかるかもしれないですね、そんな50もあれば。
でもなかなかね、結構月曜日お休みとかが多くて。
あ、なるほど、
そういうレストランとか
タイミングがうまく合わない。
そうで、私月曜お休みだったりするからなかなか合わない。これ一生いけないんじゃないかな。なんで、なんか、何のストレスも。で、休みの日はあんまり人と喋りたくないと思ったりするから、普段ものすごい喋るから、うんうん。
はい。
ってなると、くら寿司に行っちゃう。店員さん、はい、僕、店員さんにもいいお客さんって思われたいと思っちゃうから、自分がバーテンダーしてて、こういうお客さんかっこいいなってやっぱ思ったりするんだよね。
なるほど、
ずっと背筋ピンとしてたりとか、
はいはいはい、
食べる所作綺麗だったり
とか。スマートだなと。
と思うと自分もそうなりたいと思っちゃって、うん、
はい、
こうレストランとか行った時もそういう自分でありたいと思って努力しちゃう中で、くら寿司ってこう作ってる人もいないし、
そうです、ね、
最近こう、
はい、
オペレーションしてる人も見えないし、
はい、
ずっと寿司食べてお茶すすってる
みたいな、だらっとね、別に誰に見られることもなく。
くら寿司大好きだ。でもさ、おすすめの場所を教えてくださいって言って、
はい、
あんま35歳くら寿司って言わないじゃん、そのバーテンダーとして
そう
です。だからおしゃれなお店知っとかなきゃなと思ってるから、はい、それもやっぱこの1年の自分の中に課してることでは、うん、並んででも行ってみたいって思うようなお店できたらいいなって思ってるところです、ね、うん、ぜひなんかおすすめあったら教えていただけたら幸いです。ということで、今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、 1,2,3 シャイ、さよなら。